北条民雄作、すみれ。昼でも暗いような深い山奥で、音吉じいさんは暮らしておりました。3年ばかり前におばあさんが亡くなったので、じいさんはたった一人ぼっちでした。じいさんには今年20になる息子が一人ありますけれども、遠く離れた町へ働きに出ておりますので、時々手紙の便りがあるくらいなもので、顔を見ることもできません。じいさんは本当にわびしいその日その日を送っておりました。こんな人里離れた山の中ですから、通る人もなく、昼間でも時々フクロウの声が聞こえたりするほどでした。とりわけ寂しいのは、お日様がとっぷりと西のお山に沈んでしまって、真っ黒い風が木の葉を泣かせる暗い夜です。じいさんがじっと囲炉裏の横に座っていると、遠くの峠のあたりから、ぞーっと肌が寒くなるような狼の声が聞こえてきたりするのでした。そんな時、じいさんは静かに、いろりに手のひらをかざしながら、亡くなったおばあさんのことや、遠い町にいる息子のことを考えては、たった一人の自分が悲しくなるのでした。おばあさんが生きていた自分は、二人で息子のことを語り合って、お互いに慰め合うこともできましたけれど、今ではそれもできませんでした。来る日も来る日も、何の楽しみもない寂しい日ばかりで、じいさんはだんだん山の中に住むのが嫌になってきました。
ああ、嫌だ嫌だ。もうこんな一人ぼっちの暮らしは嫌になった。
そう言っては、今まで何よりも好きであった仕事にも手がつかないのでした。そしてある日のこと、じいさんは膝をたたきながら、そうだ、そうだ、わしは町へ行こう。町には電車だって汽車だって、まだ見たこともない自動車だってあるんだ。それから舌のとろけるようなおいしいお菓子だってあるに違いない。
そうだそうだ、町の息子のところへ行こう。
じいさんはそう決心しました。
こんな素敵なことにわしはどうして今まで気がつかなかったのだろう。
そう言いながら、じいさんは早速町へ行く支度に取り掛かりました。ところがその時、庭の片隅でしょんぼりと咲いている小さなスミレの花がじいさんの目に映りました。おや?と言ってスミレのそばへ近寄ってみると、それは本当に小さくて寂しそうでしたが、そのかわいい花びらは澄み切った空のように青くて宝石のような美しさです。
わしはこの年になるまでこんな綺麗なスミレは見たことはない、
と思わず感嘆しました。けれど、それがあまり寂しそうなので、
スミレ?スミレ!お前はどうしてそんなに寂しそうにしているのかね?
と尋ねました。スミレは黙って何にも答えませんでした。その翌日、じいさんはいよいよ町へ出発しようと思ってわらじを履いているとき、ふと昨日のすみれを思い出しました。すみれはやっぱり昨日のように寂しげに咲いております。じいさんは考えました。
わしが町へ行ってしまったら、このすみれはどんなに寂しがるだろう。こんな小さな体で一生懸命に咲いているのに、
そう思うと、じいさんはどうしても町へ出かけることができませんでした。そしてその翌日もその次の日も、じいさんはすみれのことを思い出してどうしても出発することができませんでした。
わしが町へ出てしまったら、すみれは一晩で枯れてしまうに違いない。
じいさんはそういうことを考えては、町へ行く日を一日一日伸ばしておりました。そして毎日すみれのところへ行っては、水をかけてやったり肥やしをやったりしました。そのたびにすみれは嬉しそうに微笑んで、ありがとう、ありがとう、とじいさんにお礼を言うのでした。すみれはますます美しく清く咲き続けました。じいさんもすみれを見ている間は町へ行くことも忘れてしまうようになりました。ある日のこと、じいさんは、
お前はそんなに美しいのに、誰も見てくれないこんな山の中に生まれてさぞ悲しいことだろう、
と言うと、いいえ、とすみれは答えました。
お前は歩くことも動くこともできなくて何にも面白いことはないだろう、
と尋ねると、いいえ、とまた答えるのでした。
どうしてだろう、
とじいさんが不思議そうに首をひねって考え込むと、私は本当に毎日楽しい日ばかりですの。体はこんなに小さいし、歩くことも動くこともできません。けれど、体がどんなに小さくても、あの広い広い青空も、そこを流れていく白い雲も、それから毎晩砂金のように光る美しいお星様もみんな見えます。こんな小さな体であんな大きなお空がどうして見えるのでしょう。私はもうそのことだけでも誰よりも幸福なのです。
と
じいさんはすみれの言葉を聞いて考え込みました。それから、誰も見てくれる人がなくても、私は一生懸命にできる限り美しく咲きたいの。どんな山の中でも谷間でも、力いっぱいに咲き続けて、それから私、枯れたいの。それだけが私の生きている務めです。すみれは静かにそう語りました。黙って聞いていた乙吉じいさんは、
ああ、なんというお前は利口な花なんだろう。
そうだ、わしも町へ行くのはやめにしよう。じいさんは町へ行くのをやめてしまいました。そして、すみれと一緒に、澄み切った空を流れていく綿のような雲を眺めました。